FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
裏フューチャースケープ。
あ、ちょっといい感じじゃないですか。
これを自分が言う日が来るとは。
ということで、そうなんです、今週は小山くんどうさんがお休みということで、榊原美久さんにお付き合いいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。どうでした？
楽しかったです。
あ、本当に？あ、よかった。
始まる前は本当にちょっと手が小刻みに震えてたんですよ。緊張で。
本当に？
ドキドキしすぎて、
うん、
朝おはようございますってここに入った時も、うん、ハサミさんに、うん、何ですかその緊張の面持ちはって言われて。
本当にそうだったの？あらら、
そう、
あ、そうだって、私より全然早くスタジオに来た。
8時に着いちゃった。
めちゃくちゃ気合い入ってる。
気合い入りますよ、そりゃ。こんなねフューチャースキップに出させていただけるなんて。
いやいやいやいや、そう、でもあっという間ですよね、2時間ってね。
思った以上にあっという間でした
ね。え、うん、そうなんですよ。でもまあ、なんか楽しんでいただけたならよかったかなと。はい、私も久しぶりに、いつも目の前におじさん座ってるんで、素敵な女性がいてくれた。ちょっと嬉しかったです。
ありがとうございます。
そうで、皆さんからもいろいろ質問とかもね、はい、いただいてたし、それからそれ今裏当てかな、あ、裏当てのメールも来てる、
はい、裏当てのメールいただいてますね、
はい、
ちょっとこれ読んでいっちゃいますか、
う
ん、
お願いしていいですか、はい、
メルコさん、
はい、
くんどうさんの代打 DJ の時にいつにも増して柳井さんの優しさが伝わってきます。
あら。
ラジオからは柳井さんのが、あやなえさんの言葉しかわかりませんが、きっと優しい眼差しで代打 DJ さんを見守っていらっしゃるんだろうなって思います。本当にその通りですよ。仕事が終わったらタイムフリーします。楽しみです。
ああ、よかった、また聞いていただける、よかったです。
やっぱり声で伝わるんですね。いや、本当に優しい
眼差
しを向けてくださって、もう全部引っ張っていただいちゃいました。
いやいやいやいや、なんかほらね、せっかく来ていただいたから、うん、なんか2時間楽しく過ごしてもらえるといいなって、
はい、うん、いや、もう凄さを実感しました。
何もすごくないですよ。
すごいです。もうすごかったです。すみません、語彙力がなくなるぐらい。
いやいやいや。
見学させていただいた時もすごいなって思ったんですけど、
うん、
まあ、こういつも聞いてるやつ声だけを実際見るっていうので、
うん、
でも今日目の前でこう一緒にお送りしてすごいなって思いましたね。私全く何も考えなかったですもん、ね、時間とか、なんていうの、細かいこととか。本当にプロだなと思います。
ね、この番組は本当に緩いから、うん、正直私もすごくやりやすいですよ。多分他のね、うん、番組はほらもうちょっときっちりしてるじゃないですか。だからここはもう本当何でもありだし、さっきもね、始まる前の打ち合わせとかで、うん、もう分かんなかったら分かんないってもう言っていい番組だよって
話を、あ、それで安心しましたね。
そうしてたので、うん、私たちもいつも、え、それ何分かんないって言いながらやってるんで、そのまんま。なので、
でもこの柔らかい番組の雰囲気は絶対マキさんがこう作り上げてるというか、うん、まあもちろんくんどうさんも、
どうだろうね、
今日ね実感しましたね、改めて。
いや、もうくんどうさんがね一番ゆるいんで、ゆるさはもう本当にお任せ、うん、する感じ。でも私本当に思ったのが、さっきもね、うちの筒井会長も来て言ってましたけど、はい、すごい本当にミクさん声もすごく素敵だし、
嬉しいです。本当ですか、
うん、でお話もやっぱりすごい、なんだろう、言葉もとても綺麗で、うん、なんか、うん、 あのすごく選んでくる言葉もすごく魅力的だから、なんか本当にラジオやってほしいなって思って、さっきね一応辻会長に売り込んどいたんですよね私たちねちょっと皆さんもあのどこかでぜひミクさんね、お仕事したいっていう方いらっしゃったら、どんどんフューチャースケープまで
ご縁がありましたように
ち, ちょっと押さなくてもいいですね。実際どうですか、ラジオの仕事やりたい今？
やりたいです、もうすごくやりたいです。
あ、でもねほら、ずっとやってらっしゃった、うん、そう、はい、トゲフムのあれアーカイブがあるじゃないですか、
うん、
オーディでちょっと、そうそう、ちょっと聞かせてもいただいたんです私。
あ、本当ですか？
でもすごい、でもすごいいい番組だなと思って、うん、うん、
そうですね、50アーティストっていう、うん、未来を変える50人っていうテーマでやってた番組なんですけど、うん、毎回こうスタートアップの企業の社長の方とか、うん、こんな未来にしたいからこういう取り組みをしていますっていう方をお呼びしてお話を聞く番組だったんですけど、うん、どの回を聞いていただけたんですかね。どんな感じでした？
なんかね、いや、もちろん真面目は真面目っていうか、はい、多分ちゃんとあのインタビューをするっていう番組だと思うんですけど、うんうん、はい、あのすごい私もこんなあのおこがましいことを言っていいのか分かんないんだけど、うんうん、やっぱりインタビューってすごい難しいじゃないですか。
難しいです本当に難しい
難しいよね、
はい、
でもミクさんすごい自然なの。
本当ですか？
うん、
で嬉しいお言葉。
そうで、正直ね、インタビューとかする番組って、うん、質問をこう読んじゃう人多いんですよ、
うん、
きっと、
うんうん、
これってこうなんですかってもう 聞くことをもう多分決め込んだりとか、
うん、
ちょっと困るともう原稿に頼ってしまうとかって絶対ありがちだし、もちろん私も今までそういうことしてきたこといっぱいあるんですけど、なんかミクさんのあのインタビューを聞いてると、本当に自然にお話ししたいとか疑問に思ったこととかもさらってちゃんと聞いてたから、なんか、あ、すごいこれあのなんだろう、聞き応えがあるっていう感じの番組だったから、なんかもったいない、これもっと続けばよかったのにと思ったの
ね、
うん、
もう50人と言わず100人目指してたんですけどね、うん、個人的には、
ね、そうだよね、うん、100人200人そう、しかもあれが初ラジオって聞いたからびっくりしたんです。普通できないよ、
本当ですか？
できないできない、だからびっくりしたの。
でも、うん、まあ、今思えば、うん、ジップで培ったものなのかなって、あの頃に感謝だなって私は思ってますね。
だ
からインタビューをこうラジオではなくて実際やっぱりその映画とかの舞台挨拶の現場に行ったりとか、うん、アーティストの方のライブの終わりにインタビューさせていただいたりとか、うん、ジップでコーナーでやってたんですけど、うん、初めの頃やっぱり質問読んじゃって、
うんうん、
その受け答えになってなかったんですよね、うんうんうん、それでディレクターさんにすごい怒られて、
うん、
もうそれじゃあロボットとやってること一緒だから、うん、そのリポーターの意味ないからって言われて、すごい
結構厳しい、
そうショックで、まあ本当に、ね、できてなかったんですけど泣きながら帰ったの覚えてますね。
あ、本当
に？そう、悔しくて、でそこからすごいなんかいろんなインタビューの方とかインタビューしてるアナウンサーさんとかを見て、うん、少しずつ学んだんですけど、うん、でもまだまだ難しいなって思いますね、
あ、でもその努力がすごいすごい身になってると思う。
わー、よかったです。
少しでもちゃんと番組に反映されてってすごい素敵だなって思いました。あ、ちゃんとゲイさんのこともしっかり調べてすごい
自分の不安だから
でもね、やっぱりそういうのって出るよね、やっぱり、うん、だってとっさにやっぱり今のじゃあこうインタビューして質問に対して返された時に、うん、あ、その話そういえばなんか自分で調べた時に、あ、そのこと出てきたなっていうのでまた返せるじゃないですか。
そうですね、う
ん、だからやっぱりそこって全然一個あるだけでも違うし、うん、だからすごいなんか、いい番組だなと思って、
いい番組だったなって思いますね、
聞かせてもらいました。
ありがとうございます。
ハサミさん、またお願いしますよ。
お願いします、ハサミさん
え、なんであの番組終わっちゃったの
うんうん、そうですね、
もともと50人設定だったの、
うん、ありましたもんね、1年っていう、
うん、でもいいじゃんね、モア50でも
セカンド、
セカンド、
シーズン2みたいなね。そう、
シーズン2でもよかったよね。うん、いっぱいいるのにね。だってそういうスタートアップの人とかもまだまだね。
決まらないゲストはないですから。
そう、決まらないゲストないからね。今日のハサミさんの名言です。
名言出ました。
本当に思ってる。素晴らしい。前向き。決まんない時多い。そうだね、そうなんだ。昨日決まりましたみたいな時とかあったりするもん、ね。
滑り込み。
そうだよ、そう。何が大変ってディレクターさんって、そう、番組1個じゃないから、うん、他の番組のブッキングもしなきゃいけないから、すごい大変だよね。いや
忙しいですよね、そりゃ。
ありがとうございます。あと今コロナだから、やっぱり、まあね、ちょっとスタジオに今ね、FM 横浜もゲストの方は、ちょっとご遠慮いただいたりとかしてるのもあるし、決まってったら、決まってた方がちょっと罹患してしまったとかって言ってスケジュールが変わることもある。そうだよね、もう
そっか、
こればっかりはもう今しょうがない
ですよね。そうですね、
うん、ね、そうそう、まあ、でもこれから、そう、でも私すごい興味あったのが、うん、そのこれゲームが好きっておっしゃってたじゃないですか、はい、で実況、
はい、
そうやりたいって、うん、なんか私本当にごめんなさい、すっごいこれ素人、すごいど素人質問していいですか。
はい、
実況って聞くと、例えばじゃあ今オリンピックやってて、うん、実況ってなったら、うんうん、実況の人がそれ見て、
はい、
まあ、実況中継するわけじゃないですか、
はい、
ゲームの場合は自分も参加するの。
そうです、参加しちゃいます。
参加しつつ実況するの、はい、
そうです。
難しくない？
難しいんですよ、それが。
だってやり、ゲームしながらってことでしょ？
だから、まあ、本当に実況者の方、うん、プロの実況者の方とか、人気 YouTuber の方とかは、本当に上手なんですよ。なんか、自分でやりながら、そのゲーム、自分のゲーム画面を映して、
うん、
こう、実況するんですけど、でも、やっぱりオリンピックとかほど、こと細かに、今、何々選手とか、
うん、
1位がなんちゃらみたいな感じではなくて、うん、まあ、この武器がなんちゃらで、
うん、
今ダメージ何みたいな感じで、
うんうん、
多分そのテレビほどは実況実況してないと思うんですけど、うん、さらに私の YouTube チャンネルはもう実況って言えるかどうかわからないぐらい、うん、もうただわーやられた、あいつあの人いけるとか、
うん、
あダメージ半分カットとか、もうそれぐらいしか言ってないので、実況って思わないで見ていただきたいぐらいちゃんとやってないんです。
ミクさんがゲームをやっているのを一緒に楽しむ YouTube、
はい、そうですね、そう思っていただけると大変ありがたいですね。
なるほど。実況、そのゲームの実況が上手い人っていうのは、うん、じゃあもう本当にすごい喋り続けてる。
そうです。もう無言の瞬間がないですね。
難しそう。
大変だね。難しいと思います、
うん、
ね。でも見てるのってやっぱりゲーム分かんなくても、うん、やってないゲームでも面白いので、
うん、あ、そうなんだ、
はい、ゲームはもう画面が面白いって思ってて
画面が面白い、
画面が面白い、戦ってるの、
その画面上の展開が面白い。
そうです。
お
ー、もうダメージがどれくらい出たとか、
うん、
出るので数字で、
うんうん、
言わなくてもまあ分かるので。
あ、そうだね、
はい、
うん、
自分の戦略とかを話しながらやってる実況者さんは上手だなって思う、うん、
はあはあはあ、うん、なるほどね。その今だってフォートナイトってさっきおっしゃってましたけど、はい、他にもやってるの今。
私はフォートナイト一筋になりつつあるんですけど、
うん、ああそうなんだ。
あとはデッドバイデイライトっていう、ちょっとゾンビっぽい、うん、ゾンビ鬼ごっこみたいな。
はいはいはい。ゾンビ系って人気あるよね。
ありますよね。
今映画とかさ、ネットフリックスとかもそうだけど、本当、うん、ゾンビみんな好きだよね。ね、なんでみんなんだゾンビ好きなの？
好きかと言われたら、
なんかゾンビもの多くない？
多いですね、
うん。
なんでですかね？非現実的だから？
なのかな、
うん。
すごい不思議と思ってて。
確かに、
うん。それはね、ゾンビと戦うの？
ゾンビが、
うん、
一人いて4人チームで逃げ切らなきゃいけないんですよ、そのゾンビから。
うーん、
鬼っていうんですけど、
うんうん、
その脱出するために扉を開けなきゃいけなくて、こう決められたエリアで、
うんうん、
扉を開けるためには発電機を4つつけなきゃいけないっていう、うん、でも発電機をつける時に鬼に見つかったら、
う
ブシャってされちゃうんですよ。
あーなるほど、は
い、なので鬼に見つからないように発電機を回して扉を開けて脱出するっていう単純なゲームなんですけど、
へー、
見た目が結構もうゾンビって感じなので、
うん、
結構怖いです。
へー、それをじゃあ夜な夜なやるわけ
ね。はい、夜な夜な。で今こうね、コロナもあってで、うん、お家の時間、夜お店が開いてなかったりとかするので、うん、友達とチャットをつなぎながら電話してる感覚でできるのが楽しいんですよね。
あ、そっか、そうだね。なるほどね。でもあれだよね、もう本当今メタバースがもっと広がると、もうそういうのどんどん、
うん、
どんどん広がるよね、きっと。
そうですよね。
ね、ゲームだけじゃなくて、うん、まあその中でまあゲームしたりしつつ、
うん、
お茶とかしたりしつつとか、
そうです、ね、
友達と会ってとか
オンラインとかでね、
ね、何でもできそうだね、
はい、
そうなんだ。なんか私のゲームの歴史はもう遠の昔にすごく
何をされてたんですか。
いやいや何もしてないです。もうあのなんだろう、本当に多分テレビゲームって、
うん、
ほぼほぼやったことがないかもしれないな。
ないですか。
インベーダーゲーム。
聞いたことある。
聞いたことあるやつでしょ。
はい、聞いたことある。
インベーダーゲーム、この中でやったことある人。あるよね、
1名。森
田君もあるよね。やっぱ40代はあるよ。喫茶店にあったやつ。
喫茶店にあったやつ。
そうそうそうそう、
あのカクカクしたやつですか。
そうそう、カクカクしたやつ、ね、なんかこうエイリアンみたいなやつが、うんうんうんうんってこう列をなして。
今絵文字になってます、 iPhone の。
なってるかもしれない。なんかそういう
ありますよね、
うん、ちょっとだから逆に可愛いよね今。
可愛い。
何週か回っても可愛い感じに。
可愛いですよ。
だって、まあ、あの辺で私のゲームの歴史終わってるんで、うん、あとゲームウォッチって昔ちっちゃい頃あったんですけど。あ、マジ？今森田君も言ってた。ゲームウォッチって本当それこそスマホぐらいのサイズのゲーム機で、はいはい、
うん、
実はね、うちにまだゲームウォッチ3台ぐらいある
。
すごく、しかも動いたのちゃんと。箱も入って説明書もついてんの。
え、それってもしかしてすごい高く
使う。メルカリでね、今売ろうかなと思う。すごいな、やっぱ単純なゲームなんだけど。メルカリじゃない方がいいの？何？ゲーム専門の方で売った方がいいの？そうだよね、うん、そうなんだ。ちょっといくらぐらいするか。すごい綺麗な状態で出てきて、使えるかなと思って電池入れたら、うん、ちゃんと動いたの。だからもう30年ぐらい、もっとか。すごい昔のゲーム機が出てきて、はい、結構面白いよやると。
あ、またそこでじゃあ
それなりに。そう、なんか一回やりだすとね。
どうして3台あるんですか。
わかんないの。いや、なんか旦那さんがずっと大事になんか取っといたやつとかが、
あ、なるほど、
こうロフトとか掃除したら出てきて、うん、すごい綺麗に取ってあるねって言って、
おお、
メルカリで3万円本当。ファイヤーって知ってるね。ファイヤーファイヤー知らん。もうみんな気を通る。なんかね、火事になってるビルから人が上からこう、うん、落ちてくるの、避難するために、はい、で下でこう2人担架を持ってその人を受け止めるっていうゲーム知ってるでしょ森田君。
知ってる方がいた。
任天堂ゲームウォッチファイヤー7000円。7000円じゃ売らないな。
へえ、
それすっごい単純なゲームが昔いっぱい種類が出てて、うん、友達同士で、はい、私これ持ってるからじゃあ交換しようとか言ってやってた時代が、まあ、そんな話はどうでもいいですけど。
ゲームの話。
ゲームの話。そんなことがありました。はい。さあ、まだある？なんか来てる？
はい、ありますね。ラジオネームチョコさん。最近私は料理が好きになり、今までに作ったことがないレシピに挑戦することが多いです、
うん、
あまり材料費が高くなく簡単に作れることが絶対条件なのですが、
うん、
あとは何の条件も設けずどんなジャンルの料理でも作れるようになりたいと思っています、
うん、
お二人が最近これは美味しいと思ったご自宅で作られた料理はありますでしょうか。ありますか、マキさん。
なんだろう、最近料理しますか。
結構しますね。
あ、本当に、
はい、
お、 どんなの好きですか？どんな料理が好き？
そうですね、でも私も簡単に作れるっていうのは絶対条件で、
うんうんうんうん、大事、
はい、で一人暮らししてる友達とかに結構レシピ共有するんですけど、うん、最近作って美味しかったやつあるって聞いて、うん、最近ヒットしたのが、うん、豚肉とキャベツ炒めて、
うんうん、
何入れたっけな、塩と醤油、うん、あ、なんだっけ、ちょっと味付け忘れちゃったんですけど、うん、本当に簡単なやつがあって炒めるだけ、フライパン1個でできるっていうのがあったんですよ、
うんうん、
それが美味しかったです、
そう、でもちゃちゃって作るのが一番楽で美味しいんだよね、
はい、あるかな、え、マキさんはある？あります？
でも今キャベツで思い出したのが、はい、私もキャベツをシャシャって炒めて、
うん、はい、
お豆腐を切って、
うん、
で、チンしてちょっと温めといて、
はい、
その上にそのキャベツをバッて乗っけて、
うん、
最後フライパンですっごい熱々にしたごま油をジュッてかけて、う
ん、はい、
でもう一回最後にフライパンでお醤油をすごい焦がしてこうジュワーって刺して、で、あ、長ネギ上に乗せてもいいや、はい、それで最後またジュワーってかけると、その最後のジュワでこうちょっとこうお豆腐に熱も入って、うんうん、でキャベツもちょっとこうパリッとしてちょっと美味しい、
うわー美味しそう、
すごい簡単だけどこれ結構作ります、
今日作ってみようか、
お、ぜひめちゃくちゃ簡単、
やっぱ簡単で美味しいのがいいですよね、
いいよね、うん、そう、毎日のことだから、じゃあ結構自炊はするんですね、
自炊はなるべくするように心がけてて、うん、でも冬ってやっぱお鍋やりがち、うん、で、
わかる、
ミルフィーユ鍋とかやっちゃう、
うんうん、美味しいよね、
大好き、入れるだけじゃないですか、うん、なんかあれですかね、やっぱり
豚肉最強だね、
豚肉最強、本当にお
うちご飯の豚肉は結構、は
い、いいですよね、
活躍してくれるよね、
活躍、
うん、
大活躍ですね、
え、ミルフィーユ鍋は、
はい、
あれですか、味付けしちゃう、それともしないでそのままで何かタレにつけて食べる、は
い、うん、私は本だしバーってかけてお醤油入れて、うんうんうん、終わりですね、
あ、
味付けてるのかこれは、
そうだね、味付けをして食べる、
はい、はい、そのまま食べるか、ね、うん、気分でポン酢つけるかっていう感じですね、
うんうんうん、
味付けします、
する時もあるし、はい、あとそうしないでそのままいろいろ味変というかこう、うん、タレを2種類とか、
あ、いいですね、
ごまだれとポン酢とか、うん、なんかこう用意して、
はい、
味変させながら食べるとかしますね、
あ、
あったかいの食べたい、
食べたい、お腹空いてきた、
今日の夜は鍋かな決まり
決まり
ね。それからまだある、
あります、あ、すごい熱いメッセージをいただいてますね、マゴメのおんどりちゃん、
うん、
ミクさんのお話を聞いていてあっと思うことがあまりに多く、裏にもメールさせていただきます、ありがとうございます、うちご飯大好きでした、あの時の女の子だったとは、ふわとろ卵の生姜焼き丼が特にお気に入りで今でもよく作ってるんです、すごい、嬉しいです
ね、
覚えてる、これ
本当、
ふわとろ卵を乗せるんですよね、生姜焼き丼、
これ あの
そ
あの表でもちょっとお話ししましたけど、
はい、
ミクさんがあの以前出演していたテレビ番組、
はい、はい、笑顔がごちそううちご飯っていう番組が初めてのお仕事だったんですけど、うん、
でその時まだ、12歳
だったので、うん、その、ま、お母さん役の人がご飯を作ってそれを見てるだけだったんですけど私は、うん、でもその番組からレシピ本とかも出てて当時、
うん、
でそれを見て私も未だに作ったりするので嬉しいですね、
そっか、うん、これは嬉しいですね、
嬉しい、置かれた場所で咲きなさい、私の職場のデスクにいつも置いてあります、
へえ、そう、ミクさんがね、はい、好きな言葉、
今日好きな言葉で紹介させていただいたんですけど、
うんうん、
好きな言葉のページに付箋をつけてあり、ため息が出そうな時開いて読むのです、
うーん、
うんうん、いいですね、付箋つけて思い出すっていう、
うん
うん、あと大学も同じって書いてありますね、
あ、本当、
私の大学は昔夜学、
うん、
二部制だったらしい。
あ、そうなんだ。へえ。
すごい先輩ですかね。
ね。
あっと思うことが多くて親近感増し増しになってしまいました。よかった、ありがとうございます、ね、うん、
これからもぜひぜひ、
はい、
応援してください。
よろしくお願いします。
そうか、すごいね。でも、うん、その当時のレシピもずっと覚えてるって、
すごいです ね、
ね、ありがたい、
ありがたい、
うん、
ね、でも本当ね、簡単に作れるものばっかりだったので、いまだに作ってるのでね、なんか
ね、そう、本当に美味しくて自分がこうリピートしちゃうレシピってきっとありますよね。定番になるものってね。
ありますよね。
うん、ね、
こればっかり作っちゃうみたいな、
うん、
ありますよ ね、
ね。あともう一個ある？まだもうこれで終わりかな、はい、今日は。そう、あとね、実はですね、今日はね、はい、こんなの来てますよ。運転もお腹もスマートライダーになりたいさん。今日は女性陣に送る逆チョコ。ネットで頼んだのですが、注文が遅くて12日午前中到着になってしまいました。裏に間に合えば嬉しいです。間に合いました。やったー。ちょっと開けてみる？
え、開けましょう。
ちょっと開けてみて。
開けましょう。
せっかくだから。
ありがとうございます。
さあ、なんかラッピングされてますよ。
ハッピーバレンタインデーって 書いてある、
はい、
赤い包装紙に
包装紙、
うん、ガサガサ。
いいんですよ、全然いいんですよ。ガサガサしてください。
開けさせていただきますね。なんだろう。
そう、いつもね、番組にはこうやって我々は貢ぎ物と呼んでいるんですけど、皆さんからいろいろ、そう、いろんなことを ね、いろんなものをくださるんですよ。
リスナーさんからこうやって届くって、
そうなの、
すごい。え、
いつ
あるんですね。
そう、いっぱいいただくんです。
すごい。
ちょっと開けてみようよ。
開けてみましょう。
ボックスを開けると、
あ、ごめんなさい、
じゃーん。
OU って書いてあります。え、なんだろう、ドーナツだ。
みさきドーナツ、
見てください。
かわいい、
かわいい。たくさん入ってる。なんかいろんな味が入ってますね。
ね、本当だ。こう、あの、とってもね、神奈川では有名な三崎ドーナツさんっていうところが
聞いたことあります。
そう。わあ、嬉しい。
嬉しい、ありがとうございます。ホワイトチョコかかってたりとか、ドライフルーツ乗ってたりとか、
ね、
ナッツが乗ってたりとか、
いろんな種類ある。
そうですね。
みんなでいただきます。
いただきます。
よかったね。やったー。スタッフのみんなでいただきます。
ありがとうございます。ね、
なんかしかも2箱も来てるの。
すごい。マキさん、これちょっと開けてみてください。
同じやつかな。多分フレーバーとかそれぞれ違うのかもしれないね。どうなんだろう。冬限定って書いてある。こっちもなんか違うっぽいよ。
そんなにフレーバーあるんだ。
なんか違くない？
全然違う。
ほら、
すごい、ぎっしり詰まってる。
すごい、
すごい。
ホワイトアールグレイエクレアドーナツ、メープルくるみクリームチーズ。
おいしそう。女子会。
完全に女子会です。
選び放題ですよ。
ね。だって、
なんかひんやりしてちゃんとね、
うん。ちゃんと冷蔵で届きました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、なるほど。これ、あれなんですね。多分冷凍で来てるので、
なるほど。
お皿の上で、うん、1時間ぐらい自然解凍すると美味しく召し上がれます。すごいこと書いてある。お好みのドリンク、お好みのドリンクと一緒にぜひアイスクリームと合わせるのもおすすめ。
やりたい。
なんということを聞いてしまったんでしょうか。
アイス好きですか？
大好き。
雪の日にピノ食べてましたよね。ツイッターで見ちゃった。
もう私最近本当アイスにドハマりしちゃって、なんか本当毎日アイスが食べたくて食べたくてしょうがなくて。
わかりますよ。でも
買っちゃうの。
最近のヒットしたアイスはありますか？
最近のヒットしたアイス、あのバスクチーズケーキのピノが出てたんですよ。
知らない。
そう、多分限定だから見つけたら多分買った方がいい。
わかりました。ちょっと探し歩いてみようかな。うん、
もうそんなのばっかり食べてるからいけないんだね、これきっと。
アイス乗せるの絶対いいですね、これ。
ね。
アイス添えて食べてみよう。
スイーツ好きですか？
大好きです。
よかったね、これはもうちょっとみんなお喜びです。
ね。
ね。そっか。あとあれだよね。あれ、ミクさんすごい可愛い猫ちゃん飼ってるよね。
あ、そうなんです。
見ちゃった。なんか今日ちょっと猫ちゃんっぽくない？セーターが。
真っ白なのね。
真っ白。
てうちの猫も白いんですよね。
ね、
白にミケの模様。
あれ、種類は
スコティッシュフォールドっていう種類なんです。はい。耳が折れてて。かわいいですよね。
ほわほわだよね。
ほわほわなんです。もう親バカになっちゃいますね、あれは。
いや、
もう3歳なんです。
あ、そうなんだ。
ちょっと最近の写真 見てください。
見たい。うわー、すごい。なんかね、今お腹をモフモフしてるんだけど、なんか本当絨毯みたい。真っ白。
そうそう、かわいい。
毛足の長いふわふの絨毯みたいなの。かわいい。結構でもボリュームありますね。
そうなんです。
毛のボリュームが。
ボリュームあって、うん、やっぱり黒いお洋服とか着てるといっぱいつきます。
つくね。
マジこれ。だから。
かわいい。
癒しですね。
え、お名前なんて言うんですか？
ピケです。
ピケちゃん。
ピケ。
ピケちゃん。へえ。なんでピケちゃんなんですか？
あの、バレエの用語なんですけど、うん、実はピケって。
はいはい。
まあ、意味はあんまりリンクしてないんですけど、
うん、
響きを何個かバレエ用語にしたくて、
うん、
なんかチュチュってあるじゃないですか、
うん、
衣装のチュチュとかピケとか、
うん、
なんか何個かあったんですけど、うん、それを呼んでみた時に離れたところで、
うん、
ピケって呼んだ時に走ってきたんですよ。
へー、
名前つける前に。それでピケなんだねってなって
ピケがいいですって感じだったのかな。
そこからピケと命名しました。
あ、そうなんだ、うん。性格どんな？
おっとりさんですね。
へえ。飼い主に似るっていうからさ、動物は。
似てくれてるのかな。
ゆったりした感じの。
あんまりご飯ちょうだいちょうだいみたいな欲もなくて、うん、ご飯を差し出すと、
うん、
しょうがない食べるかっていう感じで食べるんですよ。
あ、そうなんだ。なんかおやつくださいみたいなないの？あんまり
なくて、うん、まあ、唯一ミルクだけ、うん、猫用のミルクが大好きで、
うん、可愛い。猫用のミルクっていう響きが可愛い。
欲しい時だけか細い声でニャーって
泣いて、うん、
あげるってなる。
今のミクさんのあげるがもうたまんないね、今の。
あげちゃうってなる。
絶対そういうそういう言葉遣いになるよね。
なっちゃいますね。でもワンちゃんとかにもなっちゃいますよね。
なる。
ね、
帰ってきましたよっていうから。
なっちゃうんだよな、あれ。何なんですかね。
ねねちてたのって言っちゃいます。
ねねちてた。何してるの？
何してたの？って待ってたんでちゅか。
めちゃくちゃわかりますそれ。動画撮られてたらだいぶ恥ずかしいことになりますよね。
うん。
うん。かわいいね、大チキって。
そう、大チキ、大チキとか言ってるやつ。
ああ、恥ずかしいですね。
言うよね、でもね。うん、今度そういう動画配信してくれるってないのかな。
あ、
猫との日々。
そんなの見せていいんですか。
いいんじゃない、だって。
嘘、需要ある？
これね、かなりの需要高いと思うよ。
本当ですか。
うん。
じゃあ、メロメロな。
メロメロ。
生活。
うん。あ、それすごい見たい。
本当ですか。うん、ちょっとやってみようかな、
うん。
自分で嫌になりそうですね、編集しながら。なんだこいつは。
確かに。確かに。そっか、編集も全部自分でやるんだもんね。
そうなんです。
YouTube とかだとね。
でもゲームの動画とかはやっぱりお願いしてるんですけど、うん、こう自分が家で撮った動画とかは自分で編集してます。
うんうん、だからほら、インスタとかで、
うん。
ちょっとだけでもこう、
うんうん、
チラ見せすると、
うん、確かに
いいかもしれないね。可愛いよね。
今日ですね、来た時マキさんからバレンタインいただいたんですけどね、これニャカロン。
ニャカロンです。
猫が好きってあの知ってくださってて、猫ちゃんがマカロンの上に寝っ転がってる絵の箱の可愛いの、ありがとうございます。
とんでもないです。
めちゃくちゃ可愛い。ニャカロン、
今日2時間もお付き合いいただいたのでね、
大好きな猫ちゃんの箱で
、はい、ね、またね、ちょっとあの、うん、1回とは言わず、ぜひもうなんか、
ぜひぜひ、
あの、うちのディレクターのハサミさんは、
はいはい、
もう勝手に、うん、あの、榊原美久 事務所社長みたいな感じで、今すごいマネージャーみたいなね感じで押しまくってるんで、
うちのみくを
うちのみくをって言ってるんで今も
ぜひよろしくお願いします。
またぜひ来てください。
はい、
はい、じゃあ今日いっぱいドーナツ持って帰ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。フューチャースケープ、フューチャースケープ。